棚橋宏のポッドキャストオフ。はい、始まりました。棚橋宏のポッドキャストオフです。
はい。
はい、このね、ポッドキャストオフが、
はい。
私の自浄作用というか、癒しの空間というか、
いやー、ちょっとね、棚橋さん、はい、ちょっとね、いろんなファンの方も少しね、はい、ちょっと休んでほしいと。
ああ、そうですか。
ありますけども、
はい。
ねえ、まあ、そのね、気持ちやっとオフかなと思ったら、もう今日朝から、テレビをつけたら、
はい、
NHK に映っていた。
ああ、今日ね、はい、NHK さんに出させていただいて。
いやー、はい、いいですね、やっぱあの番組は、ね。
いやもうあの、MC が、あの、花丸大吉さんだったんで、
はいはい、
大吉さんはもういろいろ新日本プロレスに、はいはい、ね、あの、出てもいただいたりとか、
はい
まあ、今の、新日本プロレスの流れも、
はい、
もう追ってくれてるんですよね。
はいはい、
だからもう後藤の体感、はい、後藤選手の体感なんか話も、
はい
朝の、
はい、
前室で、話したりとかして。
うん、一言目に後藤さんって言ってましたからね。
はい、後藤さん良かったです
ね。良かったですね。
ね今度挑戦するんです、みたいな話をして。はい。
ねそういう。
というわけで、今回も張り切ってやっていきましょうということで、
はい、
今回のメンバーは、100年に一人にいただいた棚橋宏。
はい。棚橋宏です。
お願いします。
お願いします。
はい。
まあ、だからちょっと大阪府立終わって、うんたばっかりなんですけども、
はい、
ね、その昨日もババッとカードが出たり。
そうですね。
という、ニュージャパンカップ。決まったり、
はい。メンバーが出たりとかね。
はい、で、来週からファンタスティガマニアと。
うん。
もうこの目まぐるしさですよ。
目まぐるしいですね。はい。目まぐるしいですけど、
はい、
その、ファンの方は喜んでくれてるじゃないですか。
あ
次々と。
そうなんですよ
ね。楽しそうな情報が。
はい。
ね流れてくるわけですから、どれ見ようかっていうね。
そうですね。
うん、誰来るのとか、
はいはい、
はい。そういう、楽しみがあるんじゃないですかね。うん、
おっしゃる。で、ね、まあ、その、この間ね、田中さんとちょっと食事をした時、お昼食べた時に行ったんですけど、
はい。はい、
大阪が。
お蕎麦でお蕎麦
屋さん。お蕎麦屋さんでね。ちょっと近所で、ね。
ばったり会っちゃってね。
行きますかと。
お蕎麦はやはり、高タンパクだよねっていう、ね。
でも、お蕎麦を行くつもりじゃなかったですよね、田中さんね。
はい。
なんかこう、買い物を。
はい。僕、ちょっと軽めの昼食をもう済ましてましたね。
そばもいいな、みたいな。いいんですかみたいな。
はい。
とこでね。
ね。
行って話しましたけど。
はい。
まあ、大阪が。
はい。
大変な盛り上がりで。
そうですね。
はい。
昨年の大阪も、
はい、
オスプレイの最終試合とか。
そうです。
話題があってね。
はい。
たくさん、ね、来ていただいたんですけども。
去年も札止めでした。
はい、札止めだったんですけども。はい、今年は、はい、かなり早い段階でというかね。うん、
去年をさらに200人ぐらいかな、もっとかな。うん、上回る、これはね、まあ、増席というか、いわゆる。
はい。
はい。
僕花道で、一回振り返ったんですよ。
はいはいはい。
バックステージ。
はい。
そしたら、バックステージの上側のとこですか、
はい、はい、そうです、そうです。
あ、ここも入ってんのって思って。
そうなんですね。だからこう逆、まあ、ドン付きのひな壇っていうのはいつもやってるんですけど、はい、逆側のひな壇っていうのは、
はい、結構このバックステージのあれで、
はい、そうです、そうです。
見切れ席というかね、
そうい
うなってしまう可能性があるんですけど、はい、あ、ここも入ってもらってるんだと思って。
そうですね。
振り向いてびっくりする。
だから、まさにフルハウス。
はい。
このね、やっぱりまあ、新日本プロレスやっぱこう、大阪から、いろんなものを、ね。
火がついたね、歴史がありますけどもね、はい、レインメーカーショックとかありますけども。
はいは
い、いやでもなんか、なんか、その大阪の方になんかアンケートっていうのも取りたかったですね。
お、アンケート、はい。
はい。年齢層だったりとか。
ああ、なるほど、なるほど。
はいつから見てますかとか。
はいはいはい。
この大会は何知りましたかみたいな。
はいはいはい。確かにそういう意味で今回は、メインが、
はい、
まあ、後ほど出ると、まあ、後藤さんですから、
はい、
ちょっとやっぱりこう、古くからのというか、
うん、
方もそうですし、
はい、
まあ、まあ本当ここ10年、20年の新日本、まあ、プロレスファンのね、
はい、
全体がこう、ちょっとやっぱりこう、注目してたのかなと。
うん、後藤選手も、
は
い、キャリア20年。か、21年じゃないですか。僕は25年だから。
そうですね、21年。今年で22なのかな。
あ、22か、3年後輩ですね。
はいはいはい、うん。というね。
はい。
ありましたけど、まあ、どうですか率直にでもまずじゃあ、
はい、
名イベントからね、
はい。
さんの感想から聞きたいんですけど。
はまったなと思って。
おー、
はい。爆発力っていうのは昔から定評があって、はいはいはいはい、で、そのタッグ前線で、吉橋と組むことによって、
はいはい、
その爆発力、
はい、
という部分よりも、
はい、
安定感が増したんですよ。
はあ、なるほど。
毘沙門に対しての、
はいはいはい。はい。
で、また今回、またシングルマッチに、
はい、
モードを切り替えたことによって、
うんうん、
本来持ってた、
うん、
その、タッグで培った安定感に、
うん、
本来後藤くんが持ってた、
はい、
爆発力が上乗せされたのか、
はいはいはい、
だからタッグ戦線が非常に糧になってたという僕の冷静な分析です。
なるほど、なるほど。
はい、
うん、まあ、あとこの、その、ね、今おっしゃった、そのまさにこれ、ためですよね。
はい。
9年ですか
?9 年です。だからそれまでどれだけコンスタントに、
はい、
期待されて挑戦してたかというかね。
はい。
のが分かって。
はあは
あ、9年か。
9年は長いですよ。
いや、9年だったら腐りますよね。
いや、腐りますよ。
うん。
本当に。
でも腐らなかったのは、まあ、よしあしとかね。
そうですね。
いう存在があったりとか、もともと後藤くんが持ってる性格。
はい、あうん。そうですね。
なんかこの、大きい目標を持つっていうのは、
はい、
僕らプロレスにとっては大事ですけど、
はいはい、
目の前のことを愚直に一生懸命やるっていう性格じゃないですか。
は
い、
確かに。
うん。
こうね、一日一善タイプというか、うん、
そうなんですよ。
絶対にね、その日をこう、充実させるっていう。
は
い
うん、僕は今、ちょっとスパさんで原稿を書かせてもらってて、
はいはい、
ちょうど最新のやつで書いたのが、
はいはい
目標達成するためにはというところで、僕なりの目標達成方法は、まず最初にゴールをイメージするんですよ。ゴールをイメージしないと、今頑張っても、それがゴールに繋がってるか分かんないです。ゴールをイメージして、スタート地点に戻ってくることができたら、それは、もう未来を掴んでいることになるので。
はいまあはい、イメージできることはこう実現するというね。
はい。だから東京ドーム満員、うん、メインイベント、話し勝って、チャンピオンベルトを巻いてるっていうイメージができていたので。
はい。
今イメージが真っ暗でね。
あれちょっと。あれ
イメージが。
ラストイヤー
イメージしようにも。
ちょっとお願いしますよ、ちょっと。
イメージ。
もう今
なんかね、
見ててほしいですよ。
電波が悪いようで。妨害電波が。
なんか、あれ
さっきアンテナ見たら、一本しか立ってなくて。
そうだね。
はい、電波状況が良くない。
電波状況は、はい、そこはイメージしてほしいですよ。はい、ちょっと正直。
いや、もうしてますので。
あ、そうですか。
はい。
はい、
うん、で、それがね、後藤選手が、最短距離で行けなかった理由なのかなと思ったんですけど。
なるほど。
なんか、それだけが、だけがね、うん、山の登り方じゃないなっていうのを教えてもらったというか。
はい。
うん。
ですし、もう本当に、他に、まあ、ね、一回こう言いましたけど、まあ、
うん、
中西さんがね、
はい。
田中さんが一回取った時。
そうですね、2009年。
はい、ありましたけど、
はい。
あれ、ちょっとまたあるとまたちょっとね。
違いますけど、シチュエーション的には似てるかもしれないですね。
はいはい、ただ本当に去年のニュージャパンカップのベストバウトを取った。
そうですね。
決勝戦。
辻。
辻さんとのね。
ね。
あおれ長岡の。
ああいうのも、
はい、
後々聞いてくるんですよ。説得力でね。あ、そういえばニュージャパンカップ決勝まで行ってたじゃんとか。
そうです、そうです。
シングル戦線としての実績の積み重ねが、
は
ね、今回の勝利に説得力を持たすというか。
うん、本当にそういう布石を打って打って打って。
はい。
で、もともとね、映画のファンがやっぱりもう、後藤さんのベルト姿っていうのは、
うん、
一度は見てみたいっていう、
ね。そうですね。ずーっと実力が、それ、あったわけですから。はい、
そうです。
なんでもう、あと一歩でいけないんだろうっていう、ファンのもどかしさというかね、
はい
は
い
は
い、
あったんと思いますね。うん、
ね、しかも、まあ、だから8度目の挑戦です。
はい。
で、8回挑戦してるうち調べたら、3回は田中さんが阻止してますね。
はい。僕と中村が阻止ですね。
そうです。結構ね。あと、岡田さんも3回
なんで。岡
田だ。おそらくその3、棚橋さん。
岡田さん。
岡田さん、6、7、1回中村さん。あれ岡田さん4回阻止してるのかな、うんうん、そうだね。
どっちクラッカーが後藤輝
です。その、歴代のね、いわゆる本当のトップが、
はい、
こうもう、阻止してきたと。
うん、
これがね。
はい。だから僕に部があるんですよ、今回は。
あ、そうですね。はい、まあ、ちょっとその話はね、ちょっと最後にしましょう。
はい。
はい。ですけどね。うん、 いやー、まあ、あとそのね、試合後のあのマイクとかも、感動的でね。
ね、あの、お子さんもね、二人来てて。
はい。ね、楽しそう、お子さんいらっしゃいますけど。
あれ見せられたらね、やっぱちょっとやっぱ、感情移入しますよね。うん。
で、あれを、誰でもやれるかと言ったら、
うん。
まあ、ちょっと難しいじゃないですか。
そうですね。
はい。でも、あれをできちゃう後藤さんの強さというか。
うん。だから、普段から、どれだけその、家族の絆というか、仲いいかっていうのが、透けて見えたりとか。
はい、そうですね。だから、お子さんたちとも信頼関係がなれば、やっぱりあそこにあげれないし、
うん。パパ頑張れってね。まあ、年齢的なものもありますけど、ね、はい。
なるほど。
うち、娘から連絡来るのは、本当に、高島屋の化粧品を買いに行きたい時だけ。
具体的。
はい、パパ
目的が。
パパこの日空いてるっつって。待ち合わせ場所が高島屋の前だったっていうね。で、買い物して、サバでコーヒー飲んで。あ、じゃあ行くね。
じゃあね。いやいや。
バカつか。
それはもう年齢的な、ね、
あそうです
部分ありますよ。
いや、息子がね、あの、久しぶりに、パパ、時間あるって言って、どうしたの？
どうした
の？ギターのアンプが欲しい。おぉ、いいよ。まあ、ニコタマの楽器屋さんで待ち合わせ。意外と高いね、とかね。触れる手でカード、持ってた現金が、持ってた現金があったんですけど、お茶足りんなって言って、触れる手でカードを出し。
これでなんとか。
これ。おい、来月すげえ来るぞ、みたいな。
いやね。
はい。
まあ、それ、まさにね、そこはやっぱり、はい、年齢が違う部分あります
ね。そうですね。まだね。
いずれそう、後藤さんのね。
うん。
なるかもしれないですけど。いやー、でもすごい。
いや、でもいろいろ、なんかハートフルというか。やっぱね、僕がやっぱり言ってるのは、リング上な人柄が出るというか。
はい。
うん。やっぱその、どういう気持ちで戦って、どういう人間かっていうのを透けて見えるので。
はい。
今回その、後藤選手の素朴さだったりとか。
はい。はい、
ね、そういった、家庭愛に溢れる幅の姿なんかがより応援につながったんじゃないかなっていうね。はい、
そうですね。
これはね、そう思う、そう考えると、大田区はね、またちょっと僕のシチュエーションが非常に、はい。
もう行きましょうか、その話ね。はい。流れで。
はい。はい、いや、いいです。ブラックヒロシが出てくるかもしれないね。
いや、だからその、うん、ま、もともとその事前のインタビューとか、うん、記者会見なんかでも、お名前を挙げてたんですよ、田無さん。
ああ、そうですか。
最初はっていうの
を。あ、もう本当に。
だからやっぱりもう、もうそこも込みでやっぱり。
ああ、そうか。だから勝った選手は、はい、ね、ああ、いい試合だったとか、
はい、
ね、次に進めるけども、
はい、
3回挑戦して3回負けてるっていうのは、はい、やっぱこう、残ってるんでしょうね。
残ってるんでしょうね。
なんかこの、はい、トラウマじゃないですけども。
はいはい、
大きな傷としてね。
はい。うん、だまあ、あと他にやりたい選手という意味で、まあ、岡田さんの名前と、うん、まあ、柴田さんの名前も挙げてるって、うん。
ただ、井の一番に
井の一番。で、僕はやっぱ調べたら、三度阻止される。
昔、組んでた時もあったんだけどな。
そうです。で、実はその三度やって、三回目の、対戦の後に、まあ、こう手を差し伸べて。
そうだ。あれも大阪ですよ。
はい。で、確かバッドインテンション。
そうそうです。はい。
かな？
そうです。
ですね。
はい。バーナードと、マシンガン。
はい、そうですね。
はい。
とやったっていうのもあったんで。
うん。
まあ、そういうドラマもあったんですけど。
はい。
まあ、やっぱり正直、棚橋博士が主役。
まあ、当時はね。
だった時代。
うん。
に、やっぱりこう、突き抜けられなかったっていう。
うん。
で、これもおっしゃってるんですけど、
うん、
自分が王者で、棚橋さんを迎え、撃ちたいっていうのは、うん、
いや、これは痛快でしょうね。
いや、本当にそうですね。
後藤選手からしたらね。
はあはあ
はあ、僕はしめしめと思った
。あ、だ。
でもこれが、プルツのね、面白いところで。
そうですね。
立場が逆転してるし、
はい、
でもそういった因縁を、こうね、流れを組んで、
はい、
ね、僕よりもね、挑戦にふさわしい選手っていっぱいいると思うんですよ。
あ、は
い、今ね、冷静に見た場合、はい。でもそこでも僕の名前が上がってくるっていうね。
これがまたこう、で、その後またニュージャパンカップもあるわけですし、
はい、
まあ、そちらには大した名前入ってないですから。
そうですね。
はい、これはもう本当に、
はい、
まあ、逆に言うともう、チャンスというか。
チャンスです。
こう待ちになった。
はい、後藤選手に勝って、はい、世界デビュー初めて巻く、
はい、
で、ニュージャパンカップの優勝者が挑戦してくる、
はい、
一気に主役ですよ。時の人です。
これはね、
はい。
いや、そう考えるとやっぱね、はい、これは結構、しかも旗揚げ記念と。
おい。
このシチュエーションですよ。
一旗揚げちゃいますよ。
まあ、旗は上がってるんですけどね。53年ぐらい。
白旗じゃないこと祈るっていう、ね。
そっちのね。旗のね、
はい。
いやー、だから。まあでもどうですか最初、棚橋博士だと。
いやー、意外でしたね。
あー。は
い。本当に。いや、まあ、ね。まあ、コンディションとかね、はい、いろいろ言われてますし、今の僕で、ね、まあ、後藤選手は納得しても、
うんうんうん、
新日本、ね、見てるファンの方が、はい、おい、棚橋じゃねえだろうって思われたら、ね、後藤選手も、ね、一緒にね、
うん、
評価を下げてしまいかねないので、
うんうんうん、
これはね、ピンチはチャンスを捉えて、
うん、
はい。だから、大田区で、しっかりコンディションを整えて、
うん、
本当2007年の、
いや
はい、両国のような、こ う、ね、天気になるような、試合というか、はい。あれもう本当に、前も何回も言ってるかもしれないですけど、2007年の後藤選手との盛り上がり、
はい、
まあ、ね、はい、動員は振るわなかったんですけど、はい、歓声がすごくて、
はい、
僕あの後に、しばらく半年ぐらい、イップスになったんですよ。
イップス。
イップスっていうか、イップスで合ってんのかな。だから、どんな歓声が来ても、あの時に比べたら、
ちょっと、
まだ盛り上げきれてないな、みたいな。
ああ。
はい。
ちょっとそこと。
だから自分の中の歓声のマックスが更新しちゃったんですよ。
それはすごいですね。
頑張ってるのに、あの時ほどの高揚感が来ないっていう。
もっとくれじゃないけど。
はい。
あ、そう、じゃあ、玉橋選手的にも、まあ本当に。
はい。もう本当に、ポイントになった試合ですね。はい、はい。
で、本当にまあ歴史的に見ても、あ、本当にやっぱり現在の、今につながる、
うん。
新日本プロレスの、がもう、具現化した、はい。試合というか、はい。
そうですね。
その前のやっぱりこのね、以前の、まあ昭和から来たものを、引きずってた部分あったと思うんです、うん。あそこでこう、ちょっと線が引かれたというか。
はい。
という部分ありましたよね。
そうですね。まあ、うん、チャラいチャラいっていう、はい、2007年なんかブーイング一番きつかった時だったので、ね、まあそういうシチュエーションも相まってよかったのかもしれないですけどね。
そうですね。
後藤が、はい、後藤選手が、はい、まあストロングスターの決心みたいな。
そうですね。
ね、フリーで来たので、
はい、
ああ、そう来るんだと。はい、じゃあ俺はもっとチャラけてやろうと。
だから、そうです。で、あれはやっぱり、結構、つどつど何度もこのフリーマッチだったりとか。
はい。
いう感じでね、こう、見る機会がある試合なんですけど。
はい。はい、僕、でもあの試合、今見てもやっぱ、
はい。
面白いのは面白いですね。
はい、はい。
はい。
だし、その、本当にその、田無さんへの、ブーイングが僕、何度か見てるんですけど、はい、記憶よりもやっぱり、あ、こんなにすごかったんだっていう。
毎回見るたびに。
毎回見るたびに。
本当嫌われてましたね。
やられてるなっていうね。
は
い、
僕の、やっぱね、今は割とね、こう、柔らかい、自分でも柔らかい顔つきになったなと思うんですけど、あの時ね、俺の格好、俺の良さが分かんないやつは、もう、モグリだぐらいの、すっげえ挑発的な顔してるんですよ。
そうですね。
ずーっと顔が上がってるんですよ、こんな感じでね。
そのやっぱりこう、ちょっと生きりみたいなものが。
いや、生きてました。でも生きらないと、自分を保てなかったんですよ。
はいはい
はい。うん。押し潰されてしまう。
なるほど。で、逆にそれを見るファンはやっぱり、よりそれを見て。
よりそれを。
こうなんか。
あの野郎調子取りやがってっつって。
で、ことーみたいな。
そうそう。
そうですね。
あの時の前回後藤コールね。
そうですね。
はい、うん。まあ。今回もね、シチュエーション的には近いですよ。
いや、確かにね。はい、これは、ね、これでも難しいですよね。後藤コール
がね。
そうですね。だから。
来ましたんで。
やっぱり、あの後藤、コールを叫んだ中にやっぱ棚橋さんもいっぱいいたと思うんですけど、
うん、
で、今回じゃどうしようみたいな、
うん。もう入場からすごかったですもんね。
すごかった。
大阪は、後藤コールが。
入場のコールってやっぱ最近そんなに起きないじゃないですか。
うん、まあ、安定の内藤ぐらい
です
ね。ま
あ、そうですね。内藤さんはもちろんありましたけど、うん、あれはすごい。
あれは期待感の。
はい。
ねえ。
ねえ、まだ本当に、まあすごい大会だったなと。
うん。
思いますし。
2月大阪はやっぱり要チェックですね。
はい。本当に。
はい。レインメーカーショックの
次
の、
いや、そうですね。
次のショックだ。アラムシャショック。
はい、アラムシャショック。はい、もうアラムシャショックと言ってもいい。
いや、もう、じゃあアラムシャショックですよね、はい、これはね。じゃあ、これ、タラポの、タラポのハッシュタグに
アラムシャショックとつけといてください。はい、アラムシャ記念日ということで、はい、
ちょっと記念日したらダメですよ。僕試合するんですから、逸材記念日になるかもしれないです。
そうですね。はい、アラムシャ記念日、いや
早がってんですよ。それはそれ原稿ですよ。ハラスメントが行われてますけどね。
アラムシャショックがね起きて以降の、
はい、
でまあちょっとね大阪大会は、うん、それこそまあオープニングマッチ、
はい、
正し
い、そうですね。
ね、
はい。
これもやっぱちょっとやっぱね、僕はやっぱね、この二人が、対峙してるってだけでもううるっと、
はい。
来てるね、感じはありましたし、
うん。長く見てもらってる方はね、本当にデビュー戦の相手でもあるし、
はい、
で、ね、いがみ合ってた時期があり、
はいはい、
あの、一緒に頑張っていこうってこう、
うん、
ね、あの、同じ方向を向けた時もあるし、うん、で、ニュージャパンカップとかね、
はいはい、
あの、ニュージャパンカップはないか、G1 とか、
はいはい、
IWGP で、要所要所でシングルマッチやったりとか、
ね、うん。やっぱり僕も結構、真壁さんと割と、ちょっと近いというか、はい、距離的にあるんですけど、やっぱり、ちょっと棚橋さんと真壁さんって、
うん、
なんか悪いわけじゃないですけど、ちょっとやっぱピリッとした、
はい、
ありますよね。
はい。
お二人の中で。
はい。としては、やっぱりこの、はい、いつ、何年経ってもね、はい、先輩っていうポジションは変わりませんし。
はいはい。
はい。
だから、その、そこら辺のもやっぱりちょっとリング上で垣間見えましたし。
はい。先輩という意識と、デビュー戦の相手にしてもらったっていう、感謝の気持ちってやっぱずっと消えなくて。
はいはい、うん。ねえ、だ、それであの、バックステージですよ。
はい。
ねえ。最後、そのね、田中さんコメントして。
はい、僕がコメントしてたら、真壁さん来たっすよね、は
あ。さっと来て。
はい。
で、真壁さんって饒舌な方なんで。
はい。
これはたっぷり行くのかなと思ったら、さらっとね。
はい。あれもう、話しかけられた瞬間にもう、
は
あ、僕の涙腺は崩壊し始めて。
そうですね。はい、あれで、ちょっと僕の周りにいた人もみんなちょっと、
はい。
来てました
よ。はい。
ああ。やっぱあのね、この二人の関係、まあ、ちょっとね、うん、これで、見納めっていうのはちょっと切ない気はしますけど。
そうですね。まあ、うん、まあ、シングルマッチはこれです
ね。まあまあ、そうですね。
まあ、タッグマッチはあるかもしれないですけど。はい、うん。
っていうね、そこから始まって、まあ、ちょっとあの日はもう、もう全試合。
そうですね。
すごかったじゃない
ですか。いやー、もうすごかったですね。
はい。
もう控室までやっぱ歓声が届くし、
はいはいはい、
その影響ってやっぱり、
はいはいはい、
待ってる選手に本当にいい影響を与えるんですよ。
はいはいはい、
プレッシャーに感じることもあるんですけど、はいはいはい、うわー、すげー盛り上がってるっていう、はいはいはい、今日すげーなーっていう、
はいはい、
ワクワクする、
はい、
肝の太いレスラーばっかりなんで、基本的には。
そうですね。
はい、
困ったなーみたいな。ちょっとやめてくれみたいな。
はい、でもって思ってたのは、はい、メインイベントにいつもいた、
はい
アンダーカードの石井さんぐらいですね。
そうですね。
石井柴田あたりを要チェックしてて。
本当やめてくれみたいな。
マジで、一回焼け野原現象が。
せめて石井さんマジでやめてくれみたいな。
2010年代の、その恒例行事みたいな。
必ずね、田中さんの一個前にやって。
一個前に、焼け野原。作物全部刈られちゃった。もう収穫終わりましたけど。
ね、お腹いっぱいですみたいな。
そうそう。
だから、ね、あとは、まあ、たくさん、本当に全試合すごかったと思うんです
けど。はい。
田中さん的に印象の選
手。ああ、辻ケイブ。
いやすごい。すごい。
お互いね、やっぱりこう、俺がっていう。
はい。
うん。
そうですね。
次の新日本は俺がっていう。はいはいはい、っていうか、まあ、今の新日本ですよね、
はいはい。
俺がっていう意識が試合から溢れてて。はい
ねえ、だから、まあ、お二人ともそんな言ってなかったですけど、はい、まあ、おそらくメインイベントへの意識って多分バリバリあったんだろうな、という気がします、
ね。白のベルトの呪いですか名前は変われど。
そうですね。
ねえ、IWGP とインターコンチがあったみたいなね。うん、
いや、ちょっと想像以上のね、
うん、
ちょっとすごい。
そうなんですよ。やっぱね、辻がそこ知れんですよね。
確かに。
安定した試合運び。
はい。はい
にもともと持ってる運動能力にさらに感情を乗せてるじゃないですか。
はい、
うん。
そうですね。
で、またその試合に大切な サプライズというか、
はい、
まあ、僕が、いつも、シングルマッチとかに新しい動きだったりとか、
はいはい、
何か変化というか3つないとダメだよっていうのを僕はずっと思ってたんですけど、
はい、
今回ね、コシュームを招待してきた
し、そうですね。
あれだけでもうね、
はい、
がっちり掴まれますよね。
そうですね。うん、
もうその言葉、インタビューとか全員読んでる人ではなくても、
はいはい、
あれ普段と違う格好をして出てきているっていうだけで、試合の意気込みが伝わるんですよね。
このメッセージがね、
はい、
やっぱり感じます
よ、ね。やります?2 番戦時。
ここで。
ここで。レスルランド以来の?
しかもね、あの日は。
あれが2007年の長田さん以来か。は
い、そうですね、うん。結構他にもね、あれ?真田さん?
真田も入場のね。
久々にね。
スピーカーみたいなのしょってきて。
そう、あれもそうですね。
はい。
ちょうど、そうなんですよ、
ね。はい。
ああいうのはやっぱね、だからやっぱもう皆さんちょっと大阪はね、
うん、
気合が入ってたというのはありましたけど、
うん、
いやでも本当ゲイブ選手もね、素晴らしかったです。
うん、ゲイブの、このケニー戦、ね、
はい、
敗れはしたものの、
はい、
常にこのエネルギー、
はい、
テンション、
はい、
まあ、地方大会でも一緒なんですよ。
ああ、はい、はいはいはい。
ね、ワールドの放送がないところでも、
はい、
同じレベルのエネルギー量で、客席突っ込んできますからね。
はいはいはい、うん、今そうですね。逆の中に入っていくのはね。は
い、そういうのもありますね。
定番になってきますから、うん。すごい。
だからゲイブも特別大きい外国人選手じゃない。
はいはい。
ね、その、飛んだり跳ねたりっていう、はい、ね、その、
そうです。
技で沸かすというよりは、はい、感情。
はい。
ね。そこで、引きつける選手なんで。
はい、
いや、新しい、
はい、
新日本プロレスの外国人レスラー像。
そうですね。
うん。やっぱ昔は大型選手。
はい、
ね、
はい、
とか、
はい、
背が高かったり、
はい、
体重があったりっていうところから、
はい、
Jとか。
そうですね。
オスプレイ、ケニーみたいな。
まあ、
サイズ的には日本人と変わらないけども、
はい、
特出した運動能力がある選手とはまた違う別のラインなんですよ。
そうですね。
はい。
確かに。だから
それは僕はルーツは、勝つより柴田にある
。なるほど。
はい。
いや、確かに。ここやっぱ特にこの5、6年はやっぱりケニー選手の影響を、うん、やっぱ色濃く残ってた気はするんですけど、
う
ん、
外国人選手はこうじゃなきゃいけないみたいなのがを、なくしましたよね。
はい、そうですね、
はい。感情に乗れるというか、
はいはいはい、
それはまさに柴田さんのプロレスなんです
よ。なるほど、
うん。
そこは大きいでしょう。まあその、野毛道場で彼は一緒だったって言われるんですけど、はい、まあその前にやっぱ、
うん、
ね、霊道場があったっていうのは、
そうですね。
ゲームの中
これは棚橋の月ピザ辻。
はい。
おゲイブ、柴田さんの色濃く影響を受けるゲイブとなれば、はい、これ代理戦争だったんですかねとか言って、また一枚噛もうとして。
そうですね。多分それはちょっとお二人ともね、
はい、
キョトンとするから、ね、
そんなこと一切思ってないやと。
どうしたたまじというね。
もうまた一枚噛みに来てるな
と。ありましたけど。
はい、
いやー、ちょっとね。
うん、いや、こういうプロレスの考察面白いですね。
そうですね。うん、あ、でも、いや、ほんと確かに。
全部繋がってくるんですよね。
はいはい。うん、ゲーム選手確かにそういう意味では、新しいなっていう、うん、ありましたね、
うん。
うん。
感情で試合、
はい、
感情で、
はい、
ハートを揺さぶりに来るレ
ース。そうですね。
なかったね。
極めて日本人的な。
そう、だから、言葉が通じない分とか、
はい、
ね、外国人選手って見られてる分、
はいはい、
それが日本人よりも、
はい、
むしろね、で、ビハインドがあったわけですよ。
はい、そうです、
ね。それを、ね、
は
い、追い越していくというかね。
そうですね。
うん、
で、これ、その 1.5 でね、やっぱもう、結構新世代の中で、こう、突出した存在かなと思ったら、この辻選手がまた、
はい。
そうはさせじと。
うん。
これは。
これも、二人のライバルストーリーはまだ見たいね。
そうですね。
はい。
そして、そのね、
うん、
彼の、この二人の同期、
うん、
さらに同期のもう一人である、
はい。
上村選手も。
帰ってきましたね、上ちゃん。
帰ってきましたね。
本体戻ってこねえかなと思ったら、
はい、
やっぱジャストファイブが、フォアガイズの絆がね。
は
い、
そうだ、
はいはい。
これはちょっとね、
うん、
まあもうちょっとまだ難しいのですかね。うん、まあちょっと今後ももしかしたらね。
いや、僕ね、真田と 上村って、ちょっと似てんすよ、系統が。そうですね。顔つきの感じもね。この二人タッグだったら面白いなと思ったら、抜けちゃったんで。
そうですね。
もうこのね、なんか、その上村が今、真田に対してどう思ってるかみたいな、ところの感情のね、もう気になるところですね。
そうですね。
いや、各ユニットごとにこうやってね、やっぱドラマがあるっていうのは。
確かに。
はい。そうですね。あっという間の30分。
そうですね。
今回短かった。面白かった。
そうですね。ちょっと時間がね、はい、来てしまいまして。はい、まあ、ちょっとまたね、大田区とかはまた改めて伺う時間がね、はい、あるかと思いますので。
はい、
まあ、あとね、そうこうしてる間にファンタスガマニアが。
はい。
来ますので。
はい。僕の一年に一回ペイントタイムが。
そうですね。
ルチャの動きをペイントでごまかす大会。雰囲気をね、お祭りの雰囲気を。
雰囲気重視でいくと。
はい。ああファンタチカマニアとか言ってね、ね何年か前間違えてましたもんね。ねはい。でもこれがファンラストファンタスティアか。
そうですね。
ね。だからメキシコから来る選手も、はあ、僕がメキシコ行かない限り、これが最後。
そうですね。
まあまた来年以降ね、
はあは
あ、会場では会うかもしれないけども。
確かに。
うん。いろんなラストがあるなぁ。
そうですね。ねいろんな楽しみですけども、うん。はい、というわけでですね。はい、ちょっと時間来てしまいました
。ちょっと、ね、大阪大会
で、
ね。
まだまだ大阪喋れるね。
触れないところもあったんですけど。
はい。
はい。
ありましたけど。
ちょっとね、6789ぐらいの、
うん、
で、機材トラブルで。
あ
ね、せっかくうちの映像スタッフが作った。
そうなんですよ。
試合前の煽り V が流れなかったっていうね。
うん、そうなんです。
だったんですけど。うん。
だからね、あの日ちょっとこう、マスコミの中で話題になったのが、うん、今日進行めちゃくちゃ早くないですかみたいな。
はいはい。
確かにそうだなと思ったら、うん、あれ確かにメインの前にも流れないみたいな感じだったんで。うんうん、僕ちょっとトラブルは後から知った
んです、ね。あ、そうなんですね、はい。はい。僕バックステージで聞いてましたね。はい。
ちょっとね、うん、そこはまあ、またこれ渾身の ね、V をまた作っていただいてあげたのに。
そうなんですよ。
はい。ここもね、ちょっと残念
です。流せないという。うん、まあ、YouTube とかの方で。
はい、そうですね。
改めて見られるみたいになってるので。
はいはい、ぜひちょっとね、はい、これはご覧いただいて。
ぜひうちのスタッフの熱量を感じてやってください。
そうですね。
はい。
そうなんですよ。
うん、
確かに。
まあでもそのね、割り V っていうトラブルありましたけども、はい、それをね、試合の内容で、
はいはい、
ね。
そうですね。
はい。気にもさせないというか。
いや
やっぱこう、ね、レスラー側とスタッフ側の、
は
あ
は
あ、この、助け合いみたいなね、はあ。そういったところもあったんじゃないかなっていうね。
なるほど。
うん、
ねまたそれが合致した大会もね、ぜひちょっと見てみたいですけども。
はい。
はい。というね、ことで。
はい。
ちょっと今回はこんな感じで。
はい。
はい。
はい。じゃあ最後に告知です。
はい、
新日本プロレスは、
はい。
次は、はい、ルチャのシリーズです。
そうですね。
はい。
ですね、はい、これが配信される、
はい。
日の週の、はい水曜日から、
はい。
大阪で。
大阪からなんですよね。
大阪開幕ですね。
はい。
で、今回ちょっと前半のね、方はちょっとワールド配信もないので、
はい。
ぜひちょっと会場にね。
そうですね。
皆様、
はい。
関西地方の方。
四国とかも行きますもんね。
そうですね。香川、はい大阪は2回、
うん
愛知、京都。
はい。
そして千葉と。
はい。
ここら辺はすでに完売しております
。ありがとうございます。
ことなんでね、はい。ぜひちょっと。
はい。
ルチャの祭典もぜひ。はい。記念日を前に。
そうですね。
はい。
はい。また、ニューフェイスとかもね。
はい。
何か、
な
かったですか？
結構来る
ね。そうなんですよ。
はい。ただちょっとこの、
はい。ちょっとルチャ博士にいろいろ聞いてほしい、聞きたいですよね。
はい。モッキーにいろいろね。
はい。
相談します、
ね。はい、お願いします。
そういう記事もまた出ると思います、ね。
はい。はい。僕はね、やっぱ大事な、
はい。
3月6日あるんで、
はい。
ルチャですけど、無茶はしないように。
あ、そうですね。まあ、ちょっとね、まあ、はいまあもうちょっとコンディションですかね。
はい。いやもう、はい、
はい。
いやもちろんね、全力でやった
もちろんやりますけど。
先に、その、繋がっていくんでね。
そうですね。
はい。
まあそこも調整の一環というか。だから、これあれですね、うん、前哨戦ゼロですね。
あれ、後藤選手出ないですか？
出ないです。
出ない？
出ない。
ファンタスケ出ない？
出ない。後藤さんこれ万全の試合。
いや、試合感が終わってから近いのが僕の残ってる方が僕に分がありますよ。
棚橋さんはこれ、全部出ますか。
じゃあ、ルチャドールに、後藤選手知らない動きを僕が2、3個。
そうですね。
はい。
いろいろと、ちょっと、仮想、アラブ社とか。
はい。
ちょっと仮想。
仮想はいないです。
エッチセロぐらいしか
ない。エッチセロでかいな。
はい。ありますからね。
うん。
はい、という
で。はい。
ぜひちょっと。
はい。
そちらも、楽しみ
にして。楽しみにしてください。ということで、はい。はい、以上、棚橋博士のポッドキャストオブでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。